皆さんこんにちは。 WWTJAPAN.com や編集部で話題になったニュースをお届けする WWT ビューティーポッドキャスト、 WWTJAPAN.com 編集部の福崎です。今回はケイトがエヴァンゲリオンとコラボという話題について話したいと思います。ビューティーポッドキャスト初登場のドットコム編集部編集長の村上さんとソーシャルエディターの浅野さんとお届けしたいと思いますが、村上さんは 初登場です。
はい、
では一言、
はい、お願いできますか。はい、皆さんこんにちは。 WWTJAPAN.com 編集部の編集長村上と申します。よろしくお願いします。前からみんなのビューティー .com 編集部のビューティー担当のみんなのいろんな妄想話とか、うん、でもないこうでもないという雑談は、うん、なので編集長として最終確認しながら楽しく聞いてましたが、はい、そこに参加できてとっても嬉しく思います。よろしくお願いします。
お願いします。私の中の村上さんはですね、はい、もう毎日自転車で通勤されてて、はい、夏場は真っ黒で最近はなんか椅子がバランスボールに変わってるっていう、はい、そう、もうすごい、どこまで鍛えるんですかっていう、
本当にみんなにそう言われてます。本当にただまあなんだろう、健全な心は健全な体に宿るっていうところで、はい、やってますけど、でも楽しいですよ自転車、
ね、
片道70分かかるん
です
けど、横浜から通ってる
2、30分じゃないや
って、うん、でも70分間は本当にいろんなことを忘れられるのもすごく自分の中で
邪念が、
そう、邪念がなくなる。
へえ、それはなんか、
なるほど
そしてまた浅野さんに登場いただくんですけど、最近気になることは何かありますか？
最近はやっぱり鬼滅の刃の話題じゃないでしょうか。もう映画も公開直後からものすごい反響で、すごい記録を叩き出しているというのを聞
いています。このままいくと千と千尋を
抜くんじゃないかと。もう小さい子供から大人まで夢中になってますよね。
でそういう意味でいくと、はい、今回の本題も、うん、若い人から大人まで大好きというエヴァンゲリオンなんだですけど、はい、まあ、実際私は本当に一度も見たことないし、
名前なぜ
なぜ
本当になぜと聞きたいです。
本当になんかそういう機会に恵まれてなかったっていうか、全く見る機会がなかったので、うん、まあ、名前はね、もうエヴァンゲリオンっていうのはすっすごい知ってますけど、それ以上もそれ以下の情報も何も一つもない。
なぜもう一回聞く
なんでだろう、周りにいなかったのかな本当に。うん、ということで、まあ、はい、お二人はもうそういう意味では、はい、仕事を離れても、うん、もう大好きっていうところなんですけども、うん、このコラボを聞いてまずどう思いましたか？
胸熱以外の何物でもないです
よね。もう本当にこの話を聞いた時に、うん、村上編集長とめちゃめちゃ盛り上がったんですけども、
他のみんなが置き去りでしたね。
多分他の編集部員シーンみたいな、
私含め 何言ってるんだろうこの人たちみたいない
やもうファンからしたらもう超胸熱、
こんな胸熱なコラボはないですよ。しかもそれがこう2021年の2月に出るっていうことで、一応その2021年の2月というのはですね、その、ま、新劇場版っていうのが、
は
い、公開されていて、序破9まで来たんですけど、それの一応最後とされている新エヴァンゲリオン劇場版っていうのの公開と合っているっていうところからしても、もう来年の2月はもうエヴァだねっていう感じをこう改めて
エヴァ一色になるんじゃないかという、
そう、来年2月なのになんかえらいあれだなんなんて思ってたそういうことだったんです
。
そうなんです。なんかもう SNS でもうすでに、
うん、そうなんです。まあ、この情報が解禁される前から、うん、ケイトの公式のツイッターのアカウントでちょい出ししてたんですよ、匂わせみたいなの。そこでもうえ、綾波何何何みたいになってたんですよ。
そこからしてもうすでにもうなんだろうファンのこう期待値はすごいことになってて、一番最初に、まあ、ケイトといえばほら福崎さんにもセリフを与えよう、はいはい、ケイトといえば名ゼリフは、
え、ケイト、
ケイト、
ケイトとい
えば、何ですか、
ケイトといえば、
ケイト、
いやだそこまで忘れないで、はい、ノーモアルールズ、
あ、ノーモアルール
じゃないですか、そうそうそう、はい、ノーモアルールズケイトじゃないですか、はい、でそれを綾波、ね、レイっていう、まあ、主人公の一人の14歳の女の子ですけど、その子が名前レイです、ケイトっていう風に喋る音声だけが、
だけの、
そう、そうなんだ、
最初ツイッターでこう公開されて、
ね、
でまだでも綾波かどうかは分かんないですよ。ビジュアルは出てないから。でも聞けば、僕らが聞けばもう
ピンみたいな、
そう綾波じゃんみたいになって、でそこに対していろんなね、そのエヴァファンと思われる人たちからは綾波綾波みたいなこうSNS の投稿が相次ぎ、でそのね綾波綾波みたいなのはもう一人の主人公である碇シンジ君っていう男の子がいるんですけど、その子の綾波に向けてのセリフを思わせるっていう、でももう絶対にファンの人たちはそこまで意識してそのリプライをしてるんですけ
ど、
もうそういうところからしてもすでにもうワールドは始まっているっていうね、そこが非常に素晴らしかったなって私なんかは思うんですけど、でもやっぱり賛否はあるんですかね。
みたいですね。やっぱりちょっとこう熱烈なファンの多いやっぱりあの作品なので、ちょっとイメージと僕の思う綾波とはちょっと違うっていう人ももちろんいたしっていう意見もありましたし、でももちろんこうやっぱりエヴァンゲリオン綾波っていうのはこうエヴァのその世界をあまり知らなくてもやっぱり知ってる人は圧倒的に多いので、まあそんなに知らない人でもちょっとあすごいエヴァンゲリオンだみたいな、やっぱりちょっと好意的なすごく盛り上がりがあったりですとか、いろんなすごく反響があったなという印象ですね。
なんかそもそもそのケイトとエヴァンゲリオンってそのイメージ的には似てるんですか？なんか私は全然よくわかんないですね。
いいところの質問でした、はい、一応じゃあ私がですね、今回ウェブ記事も書かせていただきましてですね、はい、その後あの紙メディアの方の記事も担当させていただいているので、はい、あのケイトの人たちともちゃんと話をしているので、はい、そこからお話をさせていただきますとですね、はい、さっきのノーモアルールズっていう、まあ、一つのこうスローガンみたいな言葉の下で、ケイトっていうのは本当に自分の色はこう自分で決めるっていうポリシーに基づいて、本当にあの女性にね、こう自由に本当にメイクをしていこうよってい こうメッセージを投げかけてきたわけじゃないですか、
はい、
でエヴァンゲリオンのねこの綾波レイっていうのはあの物語の序盤は全然自分がないんですよ。自我がない、本当に言われるがままにやるし、感情とかをね聞かれてもわからないわっていうふうに答えるし、どう答えたらいいのかわからないのとかっていうぐらい本当に自我がなくって、こう物語は結構淡々と進んでいったりするんだけど、だんだんだんだんこう物語が進むにつれて、ちょっとなんか自分らしさとか自我みたいなのが芽生えてんのかみたいな、まだそれはちょっと定かじゃないんだけど、
まだ定かじゃないのよ。今度長く続いてる、
そうそうそうそう、芽生えてんじゃね綾波みたいな感じにはなってて、だから本当にこう自分をね、自分の人生をこう自分で決めるみたいな自我がこう芽生え始めているのかみたいな感じなんですよ。だから自分の色は自分で決めるっていうケイトと、自分の人生は自分で決めるっていう感覚を持ち始めてる綾波っていうのが、まあエヴァンゲリオン用語を使うとこう高度にシンクロしておりまして、今のところシンクロ率 80% ぐらいなんですけど、
相当高いです。
相当ね、そうですね、
そうっていうところでこのコラボレーションがまあ誕生したっていう経緯があるわけです。
なんかそれを聞くとはな、へえなるほどねと思いますけど、全然最初聞いた時は全然私結びつかずに、
でもなんだろう、あまたあるブランドの中でやっぱりやるんだったらケイトですよ。
もうケイト納得だなっていうの私は本当に思いました。
もうそこ存分に語って、
そうなんです、まあ、もちろんもともとケイトってこう、まあ、イメージカラーがまあ黒とかなので、まあ、エヴァの作品のちょっとイメージともまあこう相性がいいのかなっていうのも一つと、ケイトって結構昔からちょっとこういうアニメ系の、
ね、そうなん
ですね、はい、コンテンツをこう作っていたりとか実はしてたんですよね。2018年とかにあのコミックマーケットって皆さんご存知ですかね、コミケと言われるあのアニメとか漫画のこの祭典と言われるものなんですけど、そちらにこう出展してあのコスプレメイクブックを配布したりですとか、まあ、2019年去年とかのハロウィンシーズンにはフリーアナウンサーの宇垣美里さんとか人気コスプレイを起用したあのムービーを作ったりとか、コスプレ系のとか、まあ、そういうステージを行ってすごくこう話題を呼んだりですとか、結構ちょっとこうオタクコンテンツに非常にこう強いと言いますか、そのコンテンツ作りがすごく上手なんですね。なのでまあ今回ケイトとエヴァのコラボレーションはもう納得必然というような印象です。
確かに、なんか最近のあのほら東京おとぎ話のシリーズなんかもちょっとやっぱりこうカルチャーの匂いを感じる、独特のこうファンタジーみたいな て、なんだろう、単純になんだろう、ラブリーなピンク可愛いみたいな世界とはやっぱ一線を画してるブランドなので、このねエヴァンゲリオンの世界観ともやっぱ近しいなっていう気はすごくしますよね。
まあ、可愛らしいっていうイメージは全く
ない。そうそう、やっぱほらね、あまたあるそのね、多くの女性に届けるセルフメイクブランドって比較的皆さん、
う
ん、
そう
純粋に可愛いの直球投げてくるじゃないですか、
うん、手に取りやすい感じっていうのがね、うん、そういうところが
多いし、でもケイトってやっぱりこう純粋に可愛いの直球投げてくる感じじゃないところが、うん、やっぱ独自のアイデンティティにつながってると思うんですけど、だったらエヴァはケイトだよね、
ケイトしかないよねぐらい、うん、思いました私は、
っていう感じは非常にありますですね、はい、素晴らしいですね。だからでまたね、細かいのよ、こう細部が本当に、なんだろう、プレスリリースをねこういただいてから、まあ浅野さんと3盛り上がりぐらい、うん、するわけですけど、
それがね、なんか全然そのね、もう用語が全然飛び交ってるような全く分からず、なんかぼーっとしちゃいましたけど、はい、ぜひ
でしょ、そのプレスリリースがまず、うん、そう黒白ベースで、うん、時々、まあ、今回ねケイトは、レッドヌードルージュっていう、まあ、製品でコラボしているので、だからまあ赤が出てくるんですけど、まあ、黒白の世界観っていうのは本当にエヴァンゲリオン のタイトルとかによく使われるような、まあ、色の世界観もあんまだし、あとプレスリリースってほら福崎さんもいろいろなプレスリリース見てますけど、はい、あんまり明朝体で書かれてるリリースってないでしょ、
ないですよ、
うん、でも思いっきり明朝体なんですよ全部。
それは何あのエヴァの世界、
そう、それはもうね、エヴァンゲリオンの世界はもう明朝体で、こう縦と横がこう90度でガクンガクンってこう変わるような配列をこうタイトルとかでするんですけど、はい、そういうところとかもめっちゃエヴァやんみたいな、
こだわってるっていう、
ね、
随所にいろんなそういう仕掛けがあった。
なるほど、もうリリースからそういうことをされてるんですね。
でそのキーワードみたいなので、誰かのためでなく好きな自分になるために、思い通りの赤っていう言葉があるんですけど、まあ、思い通りの赤はちょっと置いておいて、その前 その誰かのためでなく好きな自分になるためにっていうセリフなんかは、なんだろう、もうこれだけエヴァを見ている私たちからするとですね、その新劇場版エヴァンゲリオンのあれは歯ですか、歯ですね、
歯ですね、
歯のシリーズのですね、
歯ってどんな字ですか、
歯、破れる、
破れるの、
そう、破れるの、歯、第2作目の時に、はい、あのアニメ版とはゼルエルって呼ばれていた第10の使徒っていうのがいてあ、もうみんなもう呆れてる、
いやいやいや、
分かる人だけ分かってるだけ、
ゼルエルっていう、ね、分かる人がいて、めっちゃ強いのがゼルエル、でもうエヴァもコテンパンにやられるの、でも一番最後にそのもう一人の綾波と、違う、もう一人の主人公の碇シンジ君があのエヴァに乗って覚醒し始めて戦いに立ち向かうんですけど、そこでね、その碇シンジ君の司令官を、大丈夫この話続けるよ、碇シンジの司令官をやってる美里さんっていう人が、その誰かのためじゃない、あなた自身の願いのために戦いなさいって言うんですよ、でこのね、ケイトとエヴァの今回の誰かのためでなく好きな自分になるためにっていうフレーズが、僕なんかもその美里さんの誰かのためじゃない、あなた自身の願いのためにっていうキーワードから絶対来てるよねとか思っちゃって、熱いみたいな
本当に
そうなんだ、
そう、もうこのセリフはもう本当にもうあまたあるエヴァの名台詞の中でも、まあトップ10には確実にランクインする名台詞で、
そういうね仕掛け、本当にちょっとした仕掛けとかシンクロしているところが本当に本当に細かいところにたくさんあって、
これケイトの担当者の方はやっぱりエヴァ好きなんですか、
どうだろう、とにかくでもシンクロ率が高く実現したっていうのはずっとおっしゃってましたね、
だってやっぱりあれって本当好きじゃなかった
、いやまあね、そうね、一通り見ないとあのプレスリリースは書けないですよ、ね、
多分もうあれはあの玄人の技だと
思そう、だから普通にあの知らないで見ててもその熱が入らないから、うん、そこまでのことできないのかなと思って、
うん、確かにそれはそうかもね、まあ、最低限2週は全部見ないとちょっとリリースは書けないかもしれないですね、でまた製品とかもねめっちゃこう細かいところが、ね、
細かい、実はこうちょっと一足お先にこう製品をいただいたんですけども、はい、まあ可愛いって思って見てたんですよね、うん、で外の箱は綾波のイラストが書いてあって、中はこうちょっと赤の蓋になって、こう唇の 絵が書いてあるっていうパッケージなんですけど、ちょっとふと裏をめくったらですね、裏ってもう大体こうちょっと製品名のシールとか貼ってあると思うんですけど、そこにあのロンギヌスの槍というあの物語の中で非常にこうあの
もう福崎さん目つぶっちゃって
るなんだろうみたいな、
それ物語の中ですごい非常にこうキーとなるアイテムのイラストがちょこんって書かれてあったのを発見して、私はもうそのちょっと興奮を抑えきれず村上編集長に、
うんうんね、なんか急になんか
そう、もうそれを聞いて僕も聞いてはーみたいになって
こんなところにみたいな、
そうで、それをこうね、思いの丈をそのままこうウェブ記事に書いたら、うん、うちの販売部のマネージャーの女性がですね、はい、カシウスの槍は描かれていないんでしょうかっていうような質問が来たりしてっていうね、こうエヴァファンのレンズがこう、
ね、すごいね、ちょっともう全然わからないっていう感じなんですけどでもそういう本当にこだわりがもうこのだってね、言ってもすっごいちっちゃいじゃないですか、その、うん、どれぐらい5cm
ぐらい、そうです、まあ、片手のひらサイズです
ね、そうね、そこにそれだけの思いが詰まってるっていうのはすごいなって、う
ん
う
ん、なかなかですよ、
なかなか、うん、
この心の込め方、
なるほど、うん、他何かありますか、今回のそのもっと語っておきたいここがすごい、
でもちょっと一応そのコスメオタのサイドからちょっとこうコメントさせていただきますと、うんうんうん、まあ、今回もこもちろんエヴァンゲリオンが主役ではあるんですけども、まあ、そのエヴァンゲリオンの世界観とその、まあ、ファンに向けてとそのコスメケイトの元々のファンに対しての、そのバランスがすごくいいなって思ったんですよ、多分エヴァンゲリオンに寄せすぎてもきっとケイト側のファンは置いてけぼりになってしまう、でもそのエヴァンゲリオンの世界を薄めすぎてしまうとファンはちょっとあんまり食いつかないだろうっていうのがあって、そこのバランスも非常に取れてるんじゃないかなと思ったので、なので結構ケイト側のファンの反応が良かったのも、うん、そういうちょっとバランスの良さもあるのかなというふうには思いました。
なるほど、なるほど、確かにそうかも、なんかあの数多あるエヴァンゲリオンコラボって、うん、比較的初号機エヴァンゲリオン初号機の色を使いたがるんですよ、あの、ね、紫にちょっと黄緑みたいな、例えばパンツのブランドでトゥートっていうブランドとかもエヴァとコラボした時にはやっぱり初号機のカラーをこう布で切り返しているようなこうアイテムが出てきたりとかっていう感じで、やっぱりどうしてもこう初号機の色に寄せてくるんだけど、やっぱメイクで紫と黄緑ってなかなか難易度高いじゃないですか、そこに行かずにやっぱり本当に王道のルージュで、しかもやっぱりこのケイトが、ね、去年の5月に発売をして本当に今人気のレッドヌードルージュっていうところでコラボをしたっていうのは、うん、なんか賢いかなっていう気はしますね。
確かに、なんかそのパッケージ自体、まあまあ、その箱は、うん、あのイラストですけど、うん、まあ開けてしまえば、うん、本当その裏を見ないと分かんないかな、うん、まあ普通にあのかわなんだ可愛いっていうか、うん、女の子が手に取れるっていうか、
うん、そうそう、で本当にこの製品自体が、うん、まず最初に赤を塗って、うん、その後に思い通りの色に近づけるためにベージュをこう重ねていくっていう形で、本当にだからどのぐらいベージュを重ねるかによって本当に自分の好きな色が手に入るわけで、まさにそのね思い通りの赤っていうところのそのたどり着きたかったこうコンセプトみたいなのとも上手にシンクロしている製品っていうところで、ようできとるわ、
確かに
素晴らしいの一言でした、
素晴らしいです、
今回その村上編集長自らがそのカバンをカバーっていうその紙媒体を作ってあの編集していただいたんですけど、まあいただいてというかもう自ら僕やりますっていう、もう
ちょっとね、あのなんだろう、たどり着きたいステージがちょっと結構上にもうたどり着きたかったので、
だからもうこれはファンがそのあのなんだろう、ケイトのファンじゃなくてもこの、
う
ん、
そうなの、本当にそのエヴァンゲリオンファンにもこう届けたくってですね、
ですよね、
はい、そういう、そう10月の26日の WWD ジャパンに、付録としてついてくるので、あのぜひこの記事見ていただきたいんですけど、あの、まあ、一番こだわってるのは、まあ、見出しのところですね、あのケイト×エヴァンゲリオンとかってもちろんそういう文字は入ってるんですけど、あの見知らぬ綾波っていう言葉と、うん、赤にベージュ色重ねてっていう2つの見出しを入れてるんですけど、 これは、はい、福崎さんどこからインスピレーションを得ているでしょう。
どういう意味ですか。
ですよね。これはアニメ版エヴァンゲリオンの第2話が、
なんか第2話でよく出てきます。
そうそうそう。そう、第2話がね、見知らぬ天井ってタイトル。で、そこから見知らぬ綾波っていう、そう、ほら、明かり一本塗ったことによって、今までとは違う、見たことのない綾波になっているので、ね、見知らぬ綾波っていう名前になってるし、赤にベージュ色重ねてっていう、まさにそのレッドヌードルージュの特徴をこう表現している見出しは、同じアニメ版の多分第9話だと思うんですけど、瞬間心重ねてっていうタイトルがあるんですね。そこにこう勝手にオマージュを捧げているであったりとか、こうデザインにこう六角形のモチーフを今回この記事にはたくさん使ってるんですけど、それなんかはですね、あのマギシステムっていう、うん、あの独自のね、もう福崎さんが置いてけぼりするから簡単に端折りますけど、うん、独自のシステムのその図形からインスピレーションを得てたりとかっていうふうに、いろんなところで、もちろん明朝体使ってますし、うん、あ、いろんなところに工夫を散りばめているので、あ、村上エヴァオタだなっていうのをこう感じていただければ幸いだなっていうふうに思います、う
ん、はい、何か思い残すこと。
いやでもあの、ね、これね、一応その、ね、2月2日に出るんですよ、来年の、うん、はい、で一応ね、その新エヴァンゲリオン劇場版も来年の2月に公開されるであろうってことになってるんですけど、うん、はい、これで新エヴァンゲリオン劇場版って実はもっと前に本当は公開予定だったんですよ。本来なら多分もう2年前ぐらいに公開されてたはずだったのね。だけどそれがもう延期に延期を重ねて、うん、今は来年の2月に公開されるであろうっていうふうに言われてるんだけど、本当にね、うん、来年の2月に公開されるのかしらっていうところは、うん、結構ファンがゆえに心配してるところもあって、うん、でもケイトがもう2月2日に出すんだから、もうエヴァンゲリオンも合わせざるを得ないから、やっぱ2月にこれはあるんだよねっていうふうにもちょっと思ったりとかしていて、私はだから2月になったら会社もしかしたら1日休むかもしれませんけど、
初日に
初日に、なるほど、
3回目みたいな、やっぱ、
そうですね、何回か見てこういろんな角度から見て咀嚼するっていう楽しみ方が、
あの本当に私あの上も下も球も全部3回ずつ映画館で見てます。で今はもう本当にね、便利な世の中になってて、なんかいろんなところがやってくれるので、それもちゃんと見ていて、
なるほど、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。